沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今朝のゲストアドバイザーです。初めて離島からの登場なんですよ、ご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの砂川淳一さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、なんかいつもは目の前にコーディネーターの方がいらして、こう顔を見ながらお話しさせていただくんですけど、今日は初めて電話でということで、顔が見えずで、なかなかちょっとドキドキしておりますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは砂川さん、自己紹介をお願いできますか。
はい、沖縄県よろず支援拠点宮古サテライト担当の砂川です。よろしくお願いします。
はい、宮古では毎日相談を受けてらっしゃるんですか。
宮古はですね、毎週金曜日です。
あ、毎週金曜日。毎週金曜日に、砂川さんと、それから本部からも行くんでしたっけ。
そうですね、本島からは毎月1回、要請をかけて来ていただいてます。
なるほど。ということは、毎週金曜日は、予約すれば砂川さんに相談ができて、で月1回はその皆様の相談の状況に応じて、それぞれの専門家の皆さんがまたいらしてくださるということなんですね。
はい、そうです。
宮古で、ね、砂川さんやられてるっていうことなんですけど、砂川さんがよろずのコーディネーターになるきっかけってどういうことだったんですか。
そうですね、植木チーフから、声がかかったんですけども、植木チーフとの出会いがですね、私がその経済団体の支部長をやってる時に、そうですね、5年ぐらい前になりますけど、宮古支部でのちょっと催しを、講師としてお願いした時からの出会いがありましてですね、2年ぐらい前にですね、やってみないかという声がかかりまして、チーフの方がですね、とにかくもう悩みの相談を聞くことに徹するだけでいいからということからの始まりで、OK しました。
あ、そうなんですか。でも植地チーフが砂川さんをそこまで説得としたということは、砂川さんの中にやっぱり経営者の悩みとか経営者の相談に対してきっと聞ける、答えられるっていう何かを感じたからだと思うんですけど、それってどういうところだと思います。
ちょっと僕もわからないんですよ。
15年ほど経営されてるっておっしゃってましたっけ。
そうです。
はい、じゃあ経営をしてて今まで悩んだこととか、あるいはこれでうまくいったっていうことっていうのはどういうことなんですかしら。それがなんかきっかけじゃないかしら。
そうですね、いろいろありましたよ、悩みありまして、私自身もですね、3年ぐらい前によろずに実際に相談に行ったこともありました。
おう。
でそこはちょっと相談内容が、インバウンド関係の相談だったんですけども、その時にやはりその真摯に対応してくださるそのよろずの姿勢というものがですね、本当にもう私自身励みになりまして、多分私自身もその人の話を聞くということが多分得意な方だったんでしょうね。でお互いアドバイスしながら質問もしながら、どっちかといえば聞く方に徹するというところが基本姿勢ではありますけど、いろいろアドバイスを私にお話してくださるという時間の方がどっちかといえば長かったような気がします。
なるほど。砂川さん自身はどういうお仕事をされてるんでしたっけ。
ホームページ制作の方をメインとしてやってます。
あ、そうなんですか。じゃあ砂川さん自身が創業してこれまでの間っていうのは、順風満帆、それともよろずにいらしたっていうことはやっぱりこう紆余曲折があった。
そうですね、まあ、振り返ってみたら、まあ、今ありますから、まあ、順風満帆という言葉の方がいいかもしれません、
うん、
ただその、まあ、そうですね、いろんなものがその犠牲になりましたね。時間もそうですし、
うん、
とにかくもう自分にないものがいっぱい、まあ、必要だったので、創業しながらいろんな知識を身につけていきながら行動を起こしていったっていう感じですかね、
うん、品川さん自身が離島の現状と創業して失敗したことなんていうのもお話したいっておっしゃってましたけど、どうでしょう。
そうですね、まあ、離島はですね、今まあ、人口も移住者がとても増えてですね、
ええ、
入地観光客数もどんどん伸びてるんですね、そういう意味ではですね、経済がすごくいい方向には向いてはいるんですけども、
うん、
その空き店舗が足りないとかですね、やはり人材不足、建築価格の高騰などいろんな課題がまだまだあります。
相談にいらっしゃる方っていうのはどんな相談が多いんですか。
そうですね、まあ、こういう経済状況ですので、まあ、創業したいという相談も多いですね。その中には移住者も、まあ、これから移住しようということも方も多くてですね、
はい、
都の今の経済はどうなのという相談から入ってですね、実際にどういう商売をやりたいというような悩み相談があって、じゃあそのニーズがあるかどうかというようなところから入っていくという相談も増えてます。
つまりは私はこういうのが得意、あるいはこういうことに興味がある、やりたいんだけど今の都の状況はどうかしら、それが、私がやりたいことってできるのかしら、みたいなところから始まるって感じですか。
そうですね、特にその飲食店が増えてますね最近は。
そうですか。でも飲食店って今なんかいくらあっても足りないぐらい、なかなか予約が取れないって聞きますよね。
そうですね、まあ、ランチもそうですし夜の居酒屋もなかなか取れないし、やっぱり観光が多いんで、やっぱりいつもいっぱいですね、昼も夜も。
そうですか、それはいい話ですよね。ただやっぱりね、お客様もだんだんだんだんお店が増えてくるとこう選んでいくようになるでしょうから、その時に繁盛店になるコツっていうのはこれからやっぱり経営者の皆さんの努力必要になってきますよね。
きますね、
きますよね。
やはりその、うん、この選ばれる理由っていうのはまあお客様からもそうですし、その働いてる側からもそうだと思うんですよね、
うん、
そういう選ばれる理由をちょっと考えながら経営していかないと、やはりその人材不足の時代ですから、その雇用問題も難しくなってきますし、付加価値の高い仕事も意識する必要がどんどん出てきてるかなと思います。
うん、そういうことに関しては相談にいらっしゃる方っていうのはどんどんこうアドバイスを受けて前向きにやられて、また繁盛していってるって感じですか。
そうですね、まあ、よろずの基本姿勢としてはですね、その前向きなもう意見をとにかくもうその前向きに前向きにさせるというところですかね。
うん、どんな風な、
そういう意味ではやはりその、うん、やっぱりマインドっていうのはすごく大事かなと、私自身経営してそう思ってますから、やはりその否定じゃなくて常に肯定していきながら、どうしても危ないところがあればちょっとブレーキをかけながら、ちょっと PDCA を回していくというような、スタンスを取ってます。
なるほど。 PDCA を回すって言ってもなかなかこれから初めてこうビジネスをする、あるいは起業するっていう人たちにとってはどういうふうに PDCA を回していいのか分かんないっていうような悩みもあるんじゃないかと思うんですけど、その辺はいかがですか。
はい、そうですね、やはりそういう時こそやっぱり第三者の意見が大事だと僕は思うんですね、
うん、
ですからその今はそのよろずでその PDCA のサイクルを、まあ、四半期に一度でもいいので回していきながらという習慣づけをやっていくというところからやっぱりアドバイスしてます。
うん、品川さんが相談に乗った方で印象に残ってる方っています？
いや、それこそですね、その、まあ、内地から移住していきたいんだけどという相談に対してはですね、やはりその人生をかけてやっぱり来られるなという思いを感じるんですね。 そういう方に関してはですね、なるべくその事業計画書から入ってですね、その事業性の継続ができるかどうかという検証に時間をかけるようにしています。そういう意味ではその東京に戻られた後でもメール等々でですね、アドバイスをやったりというようなところでですね、ちょっと相談していきながら来た後を切ったというのが去年の事例に ありますね。
なるほど。ということは、これから都に移住したいという方が東京にいて準備をしている段階から相談に乗って、で実際移住してからこうどんどんうまくいったっていうことですか？
はい、今うまくいってます。
おお、素晴らしいですね。はい、じゃあ砂川さんに相談したいという場合はどんなふうにすればよろしいんですか？
事務局が那覇にありますので、そちらの方に電話していただければ、空いてるスケジュールいつでも確認してですね、そこに計画を入れて、相談 のスケジュール入れていきますので、遠慮なくいつでも事務局の方に連絡いただければと思います。
はい、わかりました。都にいらっしゃる皆様、じゃあこれから電話番号申しますよ。098-851-8460 です。平日は9時から19時、土曜日は9時から17時までの間に、那覇に事務所はありますが、よろず支援拠点にお電話ください。で、そして都にいます。砂川さんに相談したいですということで、リクエストをしていただければと思います。砂川さん、最後に今日のワンポイントアドバイスをお願いしていいですか？
はい、創業に関してはですね、やはり創業がゴールではないということですね。やはり創業してやっぱり事業を継続していくことこそ本当に意味のあることかなと僕は思います。
わかりました。楽しみですね、砂川さん。
はい、頑張ります。
はい、よろしくお願いします。今朝のゲストアドバイザーは、はい、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの砂川純一さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。